クリスマスというのは、おそらくこの世界で最も美しく、また最も麗しく、最も輝かしい出来事であると思いますが、しかしまたどこか暗く寂しいものであると思います。考えてみれば不思議なことだと思いますが、新約聖書に収められている4つの福音書のうち、マタイとルカとヨハネと3つの福音書がそれぞれにクリスマスの出来事を伝えております。ところがこの3つの福音書の伝える内容はほとんど重ならないんです。しかもそうでありながら、この3つの福音書がクリスマスを伝えるとき、それはいずれも闇の中に光が輝いた出来事として伝えられるのであります。マタイによれば、不思議な輝きを見せた星が東の国の博士たちを導き、あるいはルカによる福音書においては、夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いたちを突然天の光が巡り照らし、それをヨハネによる福音書は象徴的に、また最も明確に、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったと書いています。光は暗闇の中で輝いている、その光をしかし暗闇は理解しなかった。しかし、あるいは新しい翻訳においては、これが闇は光に勝たなかったと、そういうのです。神の御子イエスがこの世にお生まれになりました。それは闇の中に光が輝いた出来事であったのです。その光を闇は理解しなかった。そうでありながら、けれども闇は光に勝つことができなかったのであります。その闇の姿を、例えばルカによる福音書は、家畜小屋の餌箱の中に生まれさせられた巫女イエスの姿として描きます。考えてみれば、そんな場所に出産しなければならないというのは随分悲惨なことだと思います。それは宿屋には神の子イエスを入れる場所はなかったからだとルカによる福音書は書くのです。ふと今なお終わることのない戦争のことを思い出してしまう人もあるかもしれません。なぜ神の子キリストはこんな暗い場所にお生まれにならなければならなかったんだろうかと。言いようのない闇を見つめながら、しかも私どもはそこでこそ光の前に立つのです。もしもクリスマスがなかったら、もしかしたらついに気づくことのなかった闇があったかもしれません。しかもその闇は光に打ち勝つことはなかったんだと、聖書はそのことを力強く証ししてくれるのであります。今日の礼拝で歌うわけではありませんが、クリスマスの賛美歌の中に、賛美歌107番と、真舟の堅えに我は立ちてという、私の大好きな賛美歌があります。真舟の堅えに我は立ちてという、 これ実はヨハン・セバスチャン・バッハの作曲の賛美歌です。真舟の硬いに我は立ちてと、その最初の言葉だけですでにいろんなことを考えさせられるだろうと思います。そしてそこで我々はいろんなことを考えるんです。ただまあ素敵じゃ済まないんであります。例えばこの賛美歌の我々の翻訳の賛美歌では第3節に、黄金のゆりかご、黄金のゆりかご、錦の産着ぞ、君にふさわしきよというのです。まともなお布団もない、柔らかな産着もない、暗い家畜小屋の餌箱に寝かされている幼子イエスの前に立ちながら、黄金のゆりかご、錦の産着ぞ、君にふさわしきよと、そう言いながら、しかしそれに続けて何と歌えばいいんでしょうか。まあかわいそうだけでは済まないんであります。その解剖家の前でそれでもなお一筋の光を見出すことができるとするならば、それは一体いかなる光なのでしょうか。で、今朝はクリスマスの礼拝ですが、いつもの通りマルコによる福音書の続きを読みます。で、実はマルコによる福音書というものは、先ほども触れましたように4つの福音書の中でただ1つクリスマスの出来事に一切言及しない福音書なのですが、けれども今日私どもに与えられたこの箇所はクリスマスの出来事の意味を本当に鮮やかに示してくれていると思います。今日読んだ最後のところに17節で主イエスがこう言われるのです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。と、馬小屋にお生まれになった方がそう言われるのであります。真舟の硬いに我は立ちて、黄金のゆりかご、錦の産着ぞ、君にふさわしきよ。それなのに、主イエスよ、どうしてあなたはこんなところにお生まれになったのですか。罪人を招くためにこのお方はクリスマスにお生まれになったのであります。宿屋には神の子イエスを入れる場所がなかったとか、けれどもその馬小屋に羊飼いたちが招かれたとか、不思議な星がその場所に博士たちを導いたとか、そういったクリスマスの情景の一コマ一コマが実はすべて正しい人を招くためではなく罪人を招くために私は来たのだという神の子イエスの到来の理由を明らかにしているのであります。今私どももあの賛美歌に誘われるように御子イエスの会話受けの前に立ちたいと思います。そこに寝かされている幼子イエスを見つめていると、そこに初めて浮かび上がってくる私の罪が見えてきます。けれどもその罪人である私がこのお方に愛されている、このお方に見つめられている、このお方にすべて許していただいている、そのことに気づきます。このマルコによる福音書の記事が伝えるのもまさしくその主イエスキリストの眼差しです。14節に、 そして通りがかりにアルファイの子レビが修正所に座っているのを見かけてと書いてあります。ただこの見かけてという翻訳には私は少し不満を持っています。たまたま見かけて、お、なんだあいつと言って声をかけられたのではないんであります。そうではなくて、実はこのお方が馬小屋にお生まれになったその時から主イエスはレビのことを見つめておられたし、だからこそこのお方は他のどこでもない貝場桶にお生まれになったのであります。したがって私どもがまぶねの堅いに立とうとする時にも、そこで必ず気づかなければならないことは、この貝場桶に寝ているこのお方が永遠の昔から私のことを見ていてくださる、愛していてくださる、すべての罪を許していてくださる。レビはその主イエスの眼差しに捉えられたからこそ、直ちに立ち上がることができました。そのレビという人は徴税人であったと書いてあります。15節16節では徴税人や罪人もと、罪人や徴税人と一緒にと、そういうんです。罪人の代表格がすなわち徴税人であると言わんばかりの表現です。でもしも皆さんの中に税務署関係の方がいらっしゃったら本当に申し訳ないと思いますけれども、この徴税人というのは要するに国家公務員の名前であるはずですが、その徴税人という言葉が当時どれだけ悪い意味を持ったかというのは、これは聖書に親しむようになるとすぐに教えられると同時に、なかなかそのことを私どもは理解できないところがあるかもしれません。当時のユダヤの国を支配していたのはローマ帝国です。ですから税金を納めるというのもローマ帝国に血税を納めなきゃいけないと、神の民が神を信じない、ヨハネ黙示録はそれを堂々と獣とさえ呼びましたけれども、なんで獣に血税払わなきゃいけないかと。でそういうところでローマ帝国というのは巧みな知恵を使いまして、徴税の業務を自分たちでは決してやらなかった土着の人に委ねました。そのことで嫌われ役を自分たちは引き受けない、地元の人に押し付けたということなんですけれども、しかしこの徴税人という仕事はかなりおいしい仕事であったと言われます。相当な金を出さないとこの仕事の権利は得ることができなかったと言われますし、ひとたび徴税人になれば好きなだけ自由にリベートを取ることができた、自由にお金を取ることができるというような人の背後にちゃんと国家権力があるっていうのは、これは実際のことのところで言えばたまったもんじゃないんです。昔あるところで見たクリスマスの映画に徴税人が出てきました。まだイエス様がお生まれになる少し前の情景で、ある村に徴税人たちが強そうな馬に乗ってきてぞろぞろとやってくるんです。それで一軒一軒訪ねて税金を取り立てていく。けれどもその中にどうしても税金を払えない家族があって、父親が土下座して許しを請うんですけれども、許されるはずがない。それでその家にいた中学生ぐらいの女の子が徴税人たちにさらわれていきました。どうしてこんな理不尽が許されるんだろう、神よ、あなたの約束してくださったメシア、キリストはいつおいでになるのですかという、神の民の切実な祈りにも応えてイエス・キリストがお生まれになった、この方こそメシアではないかと、その方が ところが、こともあろうに徴税人と一緒に食事をなさったというのは、これはほとんど社会に対する挑戦のようなことを意味したのであります。それでついにたまらず、ある人々が質問をしました。どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと。特別に心の狭いごく一部の人がそういう質問をしたってわけじゃないと思います。おそらくほとんど全ての人にとって釈然としないところであったに違いないのです。いや、いくらなんでも徴税人だけは、それはさすがに、そういう疑問を、どうして彼はと書いてありますように、主イエスに直接尋ねたのではありません。主イエスの弟子たちに質問をした。で、横でレビもそのやり取りを耳にしただろうと思います。思わずビクッとしたかもしれない。そしたらそこに主イエスご自身が割り込んでこられて、この質問は自分にしか答えることができないということをよく分かっていらっしゃったんでしょう。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。ここでまず私が心を打たれるのは、主イエスもまたここで罪人という言葉を使っておられるということです。徴税人、それはもちろん悪いやつだと。どうしてそういう悪いやつと一緒に食事をするんだと、ファリサイ派がそういうものの言い方をするんなら分かるんです。で、それに答えて主イエスが、罪人だと、そんな言い方をするなと、この人たちにだっていいところはたくさんあるんだと、そうおっしゃったんならまだ分かるんですけれども、主イエスはそんなことをおっしゃったんじゃないんで、その通り、この人たちは罪人だ、この人たちは病気なんだ、それなら医者が病人のところに行くのは当たり前じゃないかと。で、そのやり取りを横で聞いていた徴税人レビは一体何を考えたでしょうか。一つの言い方をすれば、ここで明らかに主イエスはレビのことを裁いておられます。そうだ、お前は罪人だ、お前は病気なんだと。その裁きの言葉を、しかしレビは心から感謝しながら聞き取ったと思うのです。確か三浦綾子の「氷点」という小説であったと思いますが、その中に、包帯を巻く気がないなら人の傷口に触れるなという言葉を読んだことがあります。包帯を巻く気がないなら人の傷口に触れるなと。これまでありとあらゆる人がレビのことを罪人だ、病気だと言ったに違いないんです。あいつは病人だと、心の底から腐りきってると。ああ、こいつら早く地獄に落ちないかなと。誰もしかし包帯を巻く気はなかったんであります。けれども、ここで主イエスがレビのために、あなたは罪人なんだと、そう言われたときに、レビは初めてこんな人に出会ったと思ったと思うのです。私があなたを癒すんだと、怪我をした子供のために 親が包帯を巻くように、あるいは病気をした子どものために親ができる限りのことをするように、そういう主イエスの思いに感じるところがあったからこそ、レビは主イエスに声をかけられたときに直ちに立ち上がったのだと思うのです。主イエスは収税所に座っていたレビを見つめて言われました。私に従いなさい、君は私についてくるんだと。その目を見ただけで、その声を聞いただけで、レビには感じるものがあったと思うのです。一体この人は何だろうと、ここまでまっすぐに自分に向き合ってくれた人がこれまでいただろうかと。包帯を巻く気もないのに傷口に触れる人はいくらでもいたに違いない。しかしこの方は違う。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。このお方の眼差しの中でレビは自分の罪を知りました。その罪人である自分を神が愛してくださることを知りました。15節では突然場面が変わって、いつの間にかレビ以外にもたくさんの罪人たちが招かれて一緒に食事をしていたというのです。その食卓はどんなに素晴らしい喜びにあふれた食卓であったかと思います。いや、むしろ主イエスご自身がそこに集められた人たちの顔を見ながらどんなに喜んでおられたことでしょうか。今から私どもが祝います聖餐というのは、この主イエスご自身の喜びを中心とした祝いの食卓であります。けれども、もう一つこの福音書の記事で際立っていることは、この喜びの食卓から弾き出されている人たちがいたということです。私が来たのは正しい人を招くためではないと、そう書いてあります。で、これは誤解のないように正確に読まなければならないところだと思いますが、主イエスはここで、私はもちろん正しい人も招くけれども罪人だって分け隔てなく招くんだとか、そんなことをおっしゃったんじゃないんです。そうではなくて、私は正しい人は招かない、一人も招かない、これまでもこれからも私は正しい人は招かないんだと。その文脈での正しい人というのは、ここでは明らかにファリサイ派のことでしょう。多くの人がここでこういう注をつけます。ここで主イエスが正しい人と言っておられるのは、決して皮肉なんかじゃない、本当にこの人たちは正しかったんだ。けれども、人間というのは自分が正しければ正しいほど最も惨めな状態になるものです。きっと皆さんはそのことを理解してくださるだろうと思います。自分が 100% 正しいんだと、悪いのは 100% 相手の方なんだと、誰がどう見ても事実その通りなのだという時にこそ、人間というのは実は最も深刻な誘惑に誘われるのです。その典型がこのファリサイ派です。 私どもの信仰の大先輩にマルティン・ルターという人がいます。このルターという人があるとき、仲間の牧師のために手紙を書かなければならなくなりました。その仲間の牧師というのは、牧師としての働きの中で大きな失敗をして、自分はもう牧師を辞めなければならないと思い込んだ。で、周りの牧師の仲間たちはいろんなことをやれやこれやいろんなことを言って励まそうとするんですけれども、全く言葉が通じない。それでルターが手紙を書きました。その時に、あなたがやった失敗というのは別に大したことじゃないんだと、そんなことを書いたんじゃないんです。むしろ正反対の手紙を書きました。あなたの罪はあなたが自分で思っているよりもずっと大きいですよ、ずっと深いんですよ。そのことをまだあなたは分かっていらっしゃらない。あなたは自分の罪が自分で抱え込めるだけのものだと思っているだろうと。しかしそれはとんでもない間違いだと。そのあなたの罪は、あなたが牧師辞めたからってどうにかなるもんじゃない。あなたが死んだって償いきれるようなものなんかじゃない。あなたの罪はキリストが死ななければならなかったほどに大きいんだから。それでルターは言うんです。どうかもう一度我々とんでもない罪人の集まりに帰ってきなさいと。許された罪人の群れに帰ってきなさいと、そう言うんです。このような手紙をもらわなければならなかった仲間の牧師というのは、やっぱりどこかで主イエスというのは正しい人をお招きになる方だと、そう思い込んだのかもしれません。だから自分のようなものは、あの清らかな教会の交わりにはもう戻れないと思い込んだのかもしれません。人を裁くファリサイ派根性というのは、他人を裁くだけではありません。実にしばしば自分自身を裁きます。自分の正しさを自分の支えにしている人間というのは、ひとたび自分を裁かなければならなくなると、そのまま一人で死んでいくしかなくなるのです。けれども、そのような私どものために主イエスは言われたのです。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。そこにどんなに素晴らしい光が輝いていることでしょうか。このお方のまぶねの肩に立ちながら、もう一度その暗さを、しかしそこに差している確かな光を見つめたいと思うのです。あのお方の貝羽桶の暗さは、惨めさは、私どもの罪の暗さであり惨めさであったのです。けれども、その惨めさの中に神の御子ご自身が寝かされています。正しい人はその尊さを決して理解することはできないでありましょう。罪人だけがクリスマスの尊さを理解することができるのであります。もちろんそこにすべての人が招かれております。ここに 闇の中に輝く誠の光があるのであります。お祈りをいたします。今私どもも御子キリストのまぶねの固いに立ちます。あなたに招かれている罪人であること、私こそその罪人の頭であることを感謝を持って知るものとさせてください。今改めて世界の平和のために祈ります。平和をめぐっても裁き合い争うことしか知らない私どもの惨めさをどうか憐れんでください。このような世界にただあなたに許されて立つ教会の群れが生きていることはあなたの恵みの奇跡によるものであります。教会の告げる罪の許しの福音がこの世界にあって確かな光であることをどうか今確信させてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。